ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハズケと、
はい、スノーと
小崎です。
はい、ということで、まあこの番組でもご紹介しておきましょう。まあ、フォトスクランブルをお聞きいただいてる方、まあ、他の番組でもいいから全部一緒か。なんか、スクランブルの何かしらの番組を聞いてくださってる方は、何度も、耳にすることになるかもしれませんが、2011年8月6日、7日、同日とですね、イベントやります。まだ懲りないのかって言われそうな気もしますが、今度はお店をやります。
はい、
出し物としては何か食べれるもの、飲み物、お酒、はい、具体的には後々こうご紹介していくと思いますが、渋谷のですね、東急ハンズから歩いて5分ほど、もうちょっと駅から離れる方向にちょっと5分ほど歩いていただいた場所に、ちっちゃなお店を開きます。2日間、とりあえず2日間限定ということになりますので、8月6日7日のですね、お昼オープンになると思います。お昼12時オープンで閉店が10時か11時か、皆さんのお帰りになられる時間をちょっといろいろと考えてですね、まあ、それぐらいの時間に閉店という感じで考えておりますので、ぜひお時間を空けといていただいて、遊びに来ていただければと思います。基本的には、1日を3つぐらいの時間帯に分けまして、各番組の時間帯にを作ろうかなと思っております。まあ、フォトスクランブルの時間帯とかみんなのダイエットの時間帯とかいう感じでですね、時間帯を設けてそこの番組の時間にはパーソナリティの誰かがいるというような形をとって、
はい、
ぜひ、遊びに来てパーソナリティとお話をして楽しんでいただければというふうに思っております。あとはこの番組でもね登場してもらいましたが、グッチさんの方からね、はい、野菜や、その他いろいろな食材を今リストアップしてもらってますので、そちらの方から食材を仕入れて、宮城の野菜を食ってみようぜということで、宮城の野菜ですとかね、まあ、あとお肉なんかも、グッチさんのところで手配できるんじゃないかということなので、その辺のリストもね、届き次第こんなものがお届けできますということで、ご紹介ができるかと思いますが、まあ、ちょっとねほんのわずかですが、向こうのものを食べてこう、ね、支援できればなということで、グッチさんの方からもね何かこうメッセージ的なものとか、用意してもらえると。本当はね7月中にできればグッチさんもこっちに来れることにはなっていたんですが、まあ、会場の都合上ちょっと7月の開催がちょっとずれ込んでしまいまして8月になってしまったので、はい、残念ながらちょっとグッチさんは今回は来れないんですけど、またね継続してできればどこかでまたグッチさんもね、来ていろいろお話をしに遊びに来てくれるんじゃないかなと思いますので、まあ、今回は、その宮城のね、いろんな食材をこっちでみんなで食べて、ワイワイやりながら、現地のちょっと支援になればというふうに思っております。まあ、今後ね、はい、そこのグッチさんのところを経由して、なんか野菜を頼んでもらえるようなことも考えておりますので、そういった形の支援もね、何かしらの橋渡しができればいいかなというふうに思っております。なんかグッチさんのところでもやっぱり若手の方なんかの集まりとかでもあって、あ、グッチさんなんかね会長さんじゃなくてなんだっけ、その会長さんか、会長さんかなんかなられて、
う
ん、若手の農家の方の、相談役みたいなとかも結構されてるらしく、震災後の対応とかいろいろと相談に られて頑張られてるみたいなので、逆に言うとそういうね、向こうの若手の農家の人たちの声とかもね、またお届けできるんじゃないかというふうに思っておりますので、あとはこうまあその2日間のでこう一緒に食べたり飲んだりしてみた感想なんかをね、それぞれの生産者の方に、ご意見としてフィードバックできるような、ね、形も取りたいなと思ってますので、ぜひ、遊びに来て、宮城の食材を楽しんでもらえればというふうに思ってます。
はい、
ね、小関さんも向こう結構行ってますけど、何回行ったって言ったっけ。
今のところ3回ですね。
3回か。向こうでの食事とかどうしてんの。
いや、最近は弁当とかですけど、あとは現地で何か食べたりとかしてますね。で、まあコンビニとかは普通に動いてるんで、こっちからある程度水と、なんだ、初日の食料ぐらい持ってく程度で、そんなに重装ではないです。
あ、そう、コンビニって言えばコンビニがやっぱりね、なんか早くに動き出してたみたいね、向こうでの、買い物が早くできるようにということで、結構いろんなもう建物が潰れたような街の中にもコンビニはボンボンと早くに復旧させて、商品の販売を再開させたりとかして頑張ってるっていう話もありますね。僕が行ったところではもう柱しか残ってないセブンイレブンで、中はもう何もない状態なんですけど、そこに、まあ、露店のようにですね、商品を並べて、売っているセブンイレブンがあったりとかね、そこで少しちょっと買い物をしてみたりとかしましたけど、もうもちろんレジも何もないので その場で手渡しで、電卓使って、本当に手で持ってちゃうようなちっちゃい金庫でお金を出し入れされてたりしてましたけど、まあでもなんかね、そういうボランティアの人たちもやっぱりその現地でなんかね、食事とか取られてるところもあるみたいで、一箇所ね、あれも福島か、福島のね、海岸沿いにある、食堂というか、これ和食屋さんっていうのかな、洋食屋さんじゃないな、和食屋さんっていうのかな、お店があって、ちょっと入ってみたんですけど、まあお刺身定食おすすめですって言われたんだけど、どんな生魚があるか僕は分からなかったので、生魚苦手な私はソースカツ丼に逃げたんですが、
大変。
もう本当にね、カツ丼、ソースカツ丼も美味しくてね、ソースカツ丼とうどん食ったんですけど、どっちも美味しくて、食べてたんですが、まあ高いのは1000円2000円するのもあるんですけど、普通にカツ丼、普通のカツ丼だと500円かな、うどん500円とかね、なんかね、安いのがあるんですよ、500円シリーズが。で、これめっちゃ安いですねっていう話をしたら、やっぱボランティアの方に食べてもらうのに、その安い値段のメニューということで用意してるんですっていうふうにおっしゃってたんで、
それはなんか逆に申し訳ない感じがない嬉しいけど、
まあでもね、そうやってボランティアの人もその地元のお店でね、食べたりとかして、その地元にね、どうせ使うね、ご飯は食べなきゃいけないわけですから、まあ全部が全部ね、外食っていうのも厳しいでしょうけど、そういった形のね、こともみんなができればいいなって。本当にでもボランティアね、なんかほらもう受け入れられないとかいろいろ話があるじゃないですか。でもやっぱりなんか圧倒的に足んないよねっていうね、感じがしたので、まあいろんな、どんな形にしよう、まあやって余る ていうことはないだろうなっていうぐらいいろんな問題が山積みのようなので、それぞれがね、なんかもうなんか回り出して大丈夫だろうって思ってる方がいたらちょっと考え直していただきたいなと。復興のフェーズには入ってないですよね、まだね。
そうですね、
なんかある程度こう弾みがついて回り出したらね、なんかあこれで、まあ、時間はかかるかもしれないけど、まあ、これならある程度こう、うん、見通しが立つなとかいうのがあるかもしれないけど、今は全然ですよね。
あとはね、マスコミの入ってる街と入ってない街っていうか、よく報道される街と報道されない街みたいな格差があるんですけど、うんうん、やっぱり結局太平洋沿岸の北側全部何かしら小さいとこも大きいとこも軒並み丸ごと被害受けてるっていう認識ぐらいでいいと思うんで、
うんうんうん、
やっぱり、うん、そういう考えるとなんかこうどこが治ったとかいうなんか報道とか見ても、うん、本当にこうその街ピンポイントとかで見ないといけないし、
うん、
でやっぱ自治体によってどうしてもその自治体規模とかその自治体の機動能力によってどうしても復興速度に差が出てるとことかも出てるんで、
うんうんうん、
本当に難しいですね。ここが大丈夫なら全部大丈夫とはちょっと言いにくい。
なんかね、本当にこう、僕は福島のいわきから海岸沿いに出て、南から北上していって、福島原発の、立ち入り禁止区域のところまで上がってったんですね、
う
ん、でもやっぱりその走ってくたびにそのあここは平気だね、ここはひどいねっていうのが繰り返されてたり、その平気だねって言って、まあ、ふってよく見ると建物としてはこうね屋根もあるし柱もあるしなんだけど、もう、まあ、柱だけで1階部分は丸々空洞状態になってるとこもあれば、一軒隣はそんな状態なのに、その隣のうちは綺麗に、まあ、一階も残っていたりとか、
うん、
どうしてこんな感じになるんだろうっていう、なんか不思議なぐらいに、こう、大丈夫なとこと、大変な状態になってるところとあって、まあ、本当に、まあ、家の形があればまだいい方っていう感じでね、本当に土台しか残ってないところもいっぱいありましたし、
そうですね、
うん、それが永遠ね、それこそ200キロ300キロっていう距離でそういうエリアがずっと続いてるような感じなので、でも僕らはいわきから上がってきましたけどね、もう日立の方もまだもひどいところもあるらしいですし、もっと言えば千葉のね、
そうですね、南の方、
旭市か。
旭市か、
うん。もうひどかったって言いますしね。旭市もちょっとまだ見れてないんで、旭市も一回見ておこうかなと思うんですけど、まあ、浦安のね、液状化で、こう、家が傾いてたりとかいうところもありましたし、まあ、ほんと海岸沿いだけじゃなくてね、グッチさんいる蔵王なんかもね、まあ、ちょっと前にも話したかもしれませんが、天然ガスのパイプが入っているのが、まあ、仙台までずっと続いている結構な距離のね、ところが、あぜ道がもう陥没していたり、で、それも、
あ、そんなものあるんだ。
あ、その話してなかったっけ。ね、グッチさんのところにお邪魔したときに、到着したのはもう日が暮れかけてた時に到着したんですけど、まあ、そこから、夜のうちには仙台に行かなくちゃいけなかったので、その着いた日は、何箇所かその被害の様子を見れるところを教えてくださいって言って連れてってもらった1箇所目がですね、田んぼのあぜ道で、まあ、車1台分が通れるぐらいのあぜ道なんですよ。で、まあ、舗装もされてなくて、もともと砂利だったと思うんですけど、そこのね、そのパイプが通ってる一筋が膝丈ぐらい ゴーンと落ちてるんですよ。
へ
え。で、もうこれじゃあ仕事になんねえからっていうことでグッチさんも話をしたらしいんですけど、まあパイプは問題ありませんからっていうので、
うん、
手つかずのまんまらしいですね。なのでまあ一部はその砂利をね、あれグッチさんがしたってたのかな、誰かされたのかわかんないですけど、その行政というよりはそこの使われる方自身が、砂利をこう入れて、うん、まあでも全部はもちろんできないんでね、その車を U ターンさせるために必要な部分とか、そういう本当に必要な部分だけその応急処置的にしてたりしたような状態だったんですが、かなりの、うん、長さで亀裂がガーンと入っていて、あれはもうちょっと車では走れない、もうその筋は走れない状態な感じのとこもありましたし、ここら辺で言うと浦安でね、報道でも出てましたけど、マンホールがせり上がっちゃってるのがあったじゃないですか。あれ僕が見に行った時浦安では見つけられなかったんですけど、もうすでにこう周りアスファルトで固められて、もうその上を車が走れるような状態になっちゃってたんで、こう、わ、マンホール飛び出てるじゃんとかいうのを見かけるところはなかったんですが、グッチさんのところでは本当に、腰ぐらいかな、腰より上だな、胸まではいかないけど腰よりは高いぐらいの位置までマンホールが飛び出していて、それが街の中にあちこちあるそうです。で場所によっては、道の入り口と出口側両方にその飛び出ちゃったのがあって、その間にあるお宅の車はもう今出せない状態だったりするらしいんですね。で、その蔵王の町でその飛び出したマンホールを直すのに8億かかるそうです。
8億、
この街レベルで直せる企画じゃない
ああ、まあ確かにね。
もうそれがだからね、蔵王の街で飛び出したマンホールがなくなるのに何年かかるんだろうなっていうね、想像もつかない感じもありますし、まあグチさんのね、農業の部分で言うと、やっぱりまだ聞いてると色々問題があるみたいで、まあこの番組で出た時に、出ていただいた時にこう、減反の話って出ましたっけ？
いや、特には。
まあ、お米作られてる農家では、その国からの、要請で、作付け面積を減らすように、
はいはい。
うん、いうのがあって、で、ただ宮城県でそのさっきもお話にあった海岸沿いで食べができない部分がいっぱいある状態じゃないですか。あれフォトスクランブルで言ったんだっけ、
うん、
海岸沿いのかなり広い面積でやっぱ津波をかぶってしまって作付けできないところがかなりあるんですよね。車がまだ未だに僕が行った時でも田んぼの中に車がありましたし、お風呂の湯船が2つ転がっている田んぼもありましたし、あとは防潮林がそのまま流されてね、かなり、海から家が入ったところに、
ね、う
ん、あれ結構ですよね、何メーター？5メーター？8メーター？結構な高さの、防潮林がもう根こそぎ抜けて流されてたりするような状況なわけですよ。
うん、
でそれがまあ北から南に縦にね、広い面積で田んぼがそんな状態ですから、宮城県でそんだけ作れないんだからもう宮城県内は減反なんて作れるとこはしなくていいんじゃないかなと思っていたんですけど、うん、やっぱり減反しなくてはいけなくて、その減反をしないで作付け料をできる限りこう植えるんであれば、国の、補助が受けられなくなると、
うん、
まあ、何かあった時のね、まあ、それこそ災害やら、不作があったりと 費の保証とかだと思うんですけど、そういうのが受けられなくなるのを、お金を払うことで、作付け料を減らさずにその補助も受けられるという制度があるそうです。それが田んぼ1枚につきいくらとかいう換算になるらしく、グッチさんのとこで何十万というお金を払って、それでも、ね、宮城県内で今作れないから作れる、自分のとこでは頑張って作りたいということでですね、そういうお金を払って今作ってるそうなんです。で、なんでそんなに宮城県内で作れない田んぼがあるにもかかわらず、そういう作れるとこにそういう負担が来るのおかしくないっていうのを聞いたんですけど、どうもその宮城県内で作れなくなった分の減反量っていうのが他県に行ったそうなんですね、
うん、
山形だとか秋田とか、はい、だからそこら辺が減反の、まあ一部免除的な形で、多く作れるようになってるそうです。同じ宮城県の口さんのところはそれが例年と変わらずの減反の量があるみたいで、なんかいろいろね、なんかそこら辺の制度もなんかおかしいなと思って、
結構ね、海に近いところで田んぼだ畑だっていっぱいあるから、農作物作れるところは作っといた方がいいんじゃねえかって思うんですけどね。
ただね、作れそうなのにやってないところっていうのはやっぱり塩害とかそこら辺っていうのもあるみたいなのと、うんうん、あと脱衣処理してもう今植えてしまってはいるものの、グッチさんの考えではやっぱり脱塩だけじゃダメなんじゃないかって、やっぱね、ヘドロとかを一緒に、
はい、
スノーさん一回 USB 抜いちゃって、
すいません
、まあ塩だけじゃなくて他のね、重金属とかそういったものもいっぱい含めて、こう津波と一緒に、まあ、田んぼに入っちゃってる可能性が十分高いので、脱塩できたからといって田植えするのはちょっとどうかと思うっていうようなことは話はされてましたんで、だからやっぱり、うん、
ね、だからこそ内陸の方はっていう感じなんですね。
うん、
でも本当に海の方の土壌とかまともに戻せるまで何年かかるか分かんねえから、
うん、
その分その内陸の方とかで、
うんうんうん、
補わないと、
ああ、そうね、そういう意味
ではね、なんか足んないよねっていう、そうそうそう、気はするんですよ。で、特にね、福島なんかは本当に内陸のあたりとかも、あれ割と福島は、会津の方は全然大丈夫なんだけど、会津の方の作った農産物もえらい買い叩かれてるっていう話。
うんうんうんうん。
ただ、中通りは本当に、
うん、
いろいろこれ本当大丈夫かなみたいな感じはするんだけれども、だからまあ会津の方とかもそうだし、そのなんだ山形とか、
うん、
山形秋田か、うん、日本海に近い方とか、うん、内陸とかああいうところなんかはで補いきれなくなることとかだったりすると、うん、ちょっとことですよね、今年の秋とか、うん、来年以降とか、
うん、まあ今年の秋もやばいんじゃないですかね、もうね、
うんうん、夏の終わりぐらいから結構影響出るんじゃないかなと思って見てるんですけど、
だからまあね、なんかその風評被害で買い控えとか言ってらんないでしょうっていう感じはしますけどね。
いや結局まあちょっとブラックの話になるんだけど、うん、お金のない人はそういう怪しいのを買え食えと、そういう世の中になるんじゃないでしょうか。もうもう水なんか特にそうですよね。ミネラルウォーターとか、いやこれどうしようと、関西、まあ関西の六甲の水とか200何十円とかして、
あ、そうなの、
うん、谷川岳とか言うと88円とか、
え、マジで、
本当、うん、
あ、そうなんだ。
だから僕も子供には200何十円。僕は水道水っていうか、そんな感じですけど。多分そういう、本当に あのね、汚染、放射の汚染が心配されてるところなんかはどうしてるのかなと思います。まあ、これ言い出すとキリがないんですけれども、ちょっとやっぱり、なんか、あの、自分の、もう本当自分の身は自分で守るしかないのかっていう、ちょっと暗淡たる気持ちになってきますよね。こっちの、こっちそっちの話になっちゃう
と。いや、だから、ね、
大丈夫なところはね、
ダメなものをね、食べて しなくちゃいけないとは思わないんだけど、その、もう検査して大丈夫なものに関してまでね、こう、ね、市場で受け入れがなくなったとかいう話も一時期はあったじゃないですか。で、新橋でいわきのね、ものを売りに来られた時にはだいぶそういうのもなくなって、逆にね、支援のためにっていうことで、引き手はまたみたいな状態になったみたいなことはおっしゃられてましたけど、でもまだまだそういった風評被害みたいなのはこれからもどんどん出てくるでしょうしね。でもそんなことを言って、その風評被害でその生産者が苦しめられて立ち行かなくなってしまって、極端な話、生産者がいなくなってしまって、じゃあ物がなくなる、まあそうならなかった生産者のところのものだけになったら、まあ単純に高騰するだけじゃないですか。
まあそうですね。もう今基準がね、なんかすごく適当になってきてるので、それはちょっとでもやっぱり気になりますよね。あの従来の何倍にもの基準で OK ってなってるから、それは一昔前だったらそれはダメだっていうところの産物でも風評被害という形で市場に出せるっていうシステムが出来上がりつつあるみたいな、
うん、それ農産物なんかもそうなの？いわば子供のあれが上限上がっちゃったみたいなのと一緒？
うん、そうですね、そういう動きはあるみたいです。
ああ、そうなんだ、うん。そこら辺もまたちょっと小口さんに聞いてみないとだね。
そうですね。うん、まあ、なんていうの、全部ひとまとめにしちゃえば分かんないんだろうみたいな、そういうね。
うん。
うん、こことあそこっていう、そう細かいあれじゃなくて、
うん。
何々県は、ひっくるめるとこうだから大丈夫みたいな、そんな感じになりつつあるんじゃないかっていう。まあ、これは僕の、イメージなんですけれども、どうもそういういい加減な規制っていうのが、
そうなん？
うん、実際にね、その、なんて言うんでしょう、出荷規制っていうのは確実に上がってるみたいです。線量。昔だったらダメだけど、今はいいっていう。
に変わってるの？
うん、変わってるっていう話ですけどね。
そうなんだ。
っていうのもあるんで、まあ、どこまでが、だから、本当の風評被害はどこなのかっていうところを、それは誰が決めるんだろうっていう、話ですよね。多分、なんか、お国が言う風評被害はちょっと怪しいと思った方がいいかもしれないっていう気はするんですけど。
まあでもね、実際それでこう立ち行かなくなってる生産者確実にいるわけじゃないですか。それで、まあ、国がねちゃんと保証できればいいんでしょうけど、それも怪しいっていう話もありますしね。なんかやっぱり今回のその植えちゃっ、さっき言いましたけど、その脱塩処理して、まあいろんな問題があってどうなるかわからないけど、植えちゃったところの保証の問題とかも未だはっきりしないんですって。
はい。あら。
もう明らかにもう田植えもできないとか、もうそこは今田植えすんなって言われたところに関しては保証をね、明確にこうなってくるでしょうけど、その脱塩処理をして、まあ試験的に植えてるようなところに関しては、とりあえず着手してしまった以上、保証はどうなるのかっていうようなところで、 未だにはっきりしない部分とか、まあ、いろんな問題がまだまだね、なんか山積みのようなので、そこら辺でね、どういう形になってくるのかっていうのが、非常にね、その、まあ、漁業もね、大変みたいですけど、農業の方もね、そんな問題いっぱい抱えてる状況で今、うちさんとか頑張られているみたいなので、できればその8月のイベントの時にうまくね、ちょっと支援できる形が取れればなというふうに思っています。一応グッチさんの方にその放射線のあれってどういうふうにされてるのかっていうのものとか、まあ、実際今どういう数値になってるかっていうのはちょっと今調査してもらってますんで、そこら辺も合わせてねご紹介していきながら、現地のものをねうまく取り入れられればというふうに思っております。まあ、イベントについては、これからはっきりしてきたものに関して、はい、順次ご紹介して、うまくね、楽しんでいただけるように、考えていきたいと思っておりますので、ぜひ8月6日7日、お時間を空けてぜひ遊びに来てくださいということでございました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと
奇跡でした。
はい、ではまた来週。